西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は IVF ナンバークリニックの培養環境部門部長で薬剤師の西原拓司先生にお話を伺います。テーマはサプリメントの選び方になります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。この妊活ラジオ、ずっと収録をリモートでさせていただいてお届けしておりましたが、
はい、
少し一歩前進というか、
そうです ね大きな前進だと思います。
はい、
う
ん、それでは今日は、大阪にスカイプがつながっているということで、
はいはい、そう、 IVF ナンバークリニックの、培養環境部門部長の西原拓司先生に、今日お話しいただいております。
はい、じゃあ西原先生
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
西原先生、今日はですね、はい、今日のテーマサプリメントということでですね、サプリメントの選び方をですね、先生いろいろお聞きしたいなと思っておりまして、
はい、
まずはクリニックについてのご紹介からお願いします。
わかりました。はい、私の勤務しております IVF はナンバークリニックはですね、大阪市の西区にございまして、なんば駅から徒歩圏内にある、クリニックになります。で、中岡義晴院長をはじめ、8人の医師が所属している不妊治療専門のクリニックとなっております。で、まあ、最新鋭のですね、機器を揃えた、培養室に加え、患者様が安心して治療を受けられることや、また、患者様のストレスを軽減させることを重視しておりまして、まあ、統合医療ですとか、あと各種、カウンセリングも充実させているクリニックとなります。で、最近はですね、YouTube も、実は公開しておりまして、ご興味ある方はご覧いただけたらと思います。
ありがとうございます。続けて自己紹介、先生の自己紹介もお願いします。
はい、ですね、私は IVF ジャパングループ、最初の施設であります、IVF 大阪クリニックから、そして IVF 難波クリニック、そして、フォーラックグランフロント大阪クリニックの、立ち上げに、関わっておりまして、現在20年以上生殖医療に、関わっております。胚培養士の資格を持つ傍ら、薬剤師として調剤業務や服薬指導業務にも関わり、特に薬ですとか、あとサプリメントに関する学会発表などを中心に今まで行ってまいりました。
はい、ありがとうございます。ではもう早速ですね、どんどん先生にご質問をさせていただきたいと思うんですけれど、はい、よろしいでしょうか。
あ、はい、
はい、サプリメントって大変種類がね、もう本当にいろいろあって、何をどう服用したらいいのかっていうのを迷われている患者の皆様も多いと思うんですね。
はい、
で、まず妊活をこう始めたら、まずこれを選んでみたらどうかなという、こう服用してもらいたいサプリなんていうのはあるんでしょうか。
そうですね、本当に不妊治療に用いるサプリメント、本当に数多くあるんですけれども、ほとんどはその目的に応じて、使っていくっていうのが非常に大切になってきます。で、いろんなこうサプリをですね、やみくもに良さそうなサプリメントをこう数多く服用するっていうのは、やっぱりおすすめはしておりません。 ただその中でもやはり妊活を始めたら、まあ、ぜひ取っていただきたいサプリメントはございます。
それは具体的にどんなサプリメントなんでしょうか？
それは葉酸になるんですけれども、葉酸は、ビタミン B のこう一種で、まあ、例えばこう細胞の分裂とか、DNA の合成に関わる大変重要な栄養素になっているんですけれども、その葉酸不足と、まあ、赤ちゃんの先天異常の一つであるこう二分脊椎症と呼ばれる、まあ、脊椎の形成不全の疾患との関連が、指摘をされています。でただこの葉酸といいますのは体内でこう自分で産生することができない栄養素になっていますので、まあ、常にこう食べるものとか、まあ、サプリメントからこう摂取をしていく必要があります。
そのいつ頃から摂取するのが必要なのでしょうか？
そうですね、まあ、大体まあ最低でも妊娠のこう1ヶ月以上前から妊娠3ヶ月までを重点的に、サプリメントを中心として毎日400マイクログラムのこう葉酸をですね、摂取することをこう厚生労働省の方も、進めております。でこういった葉酸のサプリメントはその他のこうビタミンですとか、あとミネラルといったものも、配合されているものが数多く市販されておりますので、まあ、そういったものを服用することで葉酸の摂取と同時にこう栄養のバランスも整えることができるかと思います。
はい、先生、市販の例えば、まあ、街中のドラッグストアとか市販でこういろんな、まあ、お手頃価格のサプリとかもありますよね。でこうそれと比べて病院でいただくサプリは少しお値段が高いような気もするんですけれども、何が違うんでしょうか？
まあ、例えば葉酸に関しては、まあ、量だけでしっかり取っていただくということをしていただければそれほど、差はないと思われるんですけれども、ただ、まあ、本日お話しさせていただくようなこう他のサプリメントに関しては結構品質に違いが見られるものも、あり、まあ、注意が必要となってきます。
はい、
でまあまあ、それがねどういったじゃあサプリが品質がいいのかっていうところになってきますけれども、まあ、例えば当院では一般に市販されている、まあ、サプリメントとは違うドクターズサプリって言ってですね、これはまあ医療用のサプリメントになるんですけれども、こういったものを輸入して扱っております。でこういったものはやはり純度が非常に高く、低アレルギー性であり吸収率も高く、まあ、つまりそのコストよりもまあ効果を第一に考えたものとなっております。
体外受精をされている方の中では、はい、卵の質が悪くてですね、はい、悩んでいらっしゃる本当患者さんがいらっしゃると思うんですね。それに適したサプリってやっぱあるんですか？
そうですね、やはり窓口にご相談に来られる方でもやはりその卵の質を何とか良くしたいっていう方は結構いらっしゃるんですけれども、うん、まあ、当グループで、まあ、一番よく出ているサプリっていうのはやっぱカルニチンっていうサプリメントになります。うん、まあ、これは脂肪をどんどんこう燃焼させてですね、エネルギーに変換させる作用がありまして、こうミトコンドリアのこう機能をですね、活発化させるようなサプリメントになります。やはりそのミトコンドリア の機能がですね、うまく働かずにこうエネルギー不足が行ってきますと、卵子がうまく育たなかったり、まあ、受精しなかったりするんですけれども、はい、こういったカルニチンをまあ服用することでミトコンドリアがどんどん活性化され、まあ、質の良い卵子を育てるサポートができると考えられます。
本日は、IVF 難波クリニックの培養環境部門部長で薬剤師の西原拓司先生に、お話を伺っています。
はい、では引き続きスカイプで、はい、先生のお顔を私たちは見ながらなんですけれども、はい、お届けさせていただきます。先生よろしくお願いします。
あ、はい、お願いします。
はい、前半に先生からミトコンドリアのお話ね。
そうですね、ありましたね。ミトコンドリアといえば私たちもこれ本当に2年前ですね、約2年前、森本理事長先生にお越しいただいてですね、あの時もこのオフィスに来ていただいたんですね。でミトコンドリアの話をいただきました。でそのお話がですね、私たち、まあ、弊社の SNS でこう流していますので、それとやはりミトコンドリアの話は常にやっぱ トップの方にこう上位に来てまして、
はい、
だから常にやっぱ患者様、まあ、リスナーの皆様ですね含めてミトコンドリアに関する興味はすごい高いんだなっていうのを感じてます。で、卵子の質の話さっきあったんですけども、はい、その卵子の質の低下はやはりこう、はい、ミトコンドリアの働きが悪いケースがまあ多い印象なんでしょうか。
そうですね、やはりまあそのミトコンドリアのこう機能不全というのは非常にまああの原因としてあると思うんですけれども、まあ、そのもう一つ挙げるとすればやはりあの活性酸素によるこう影響というのがかなり大きいと思われます。でその活性酸素は例えばまあ卵巣や子宮内膜の機能にどうしてもこう必要になってくるというところもあるんですけれども、その発生した活性酸素とそれを抑えるまあ抗酸化、まあ、そのバランスがこう崩れて活性酸素がこう過剰になってですね、そしてこの卵巣の環境が悪くなって、そして卵子の質が悪くなって、そしてまあ受精障害が起こる、そういった可能性がやはりあの出てくるかと思います。で、まあ、その活性酸素をですね、この過剰な活性酸素を抑えるまあ必要がやっぱり出てくると思うんですけれども、その中で使われるサプリメントとしてはやはりあのメラトニンというのが一番よく使われております。でこれはまああの睡眠中に分泌されるホルモンでこう生体リズムを整えるような働きがあるんですけれども、まあ働きの一つとしてまあ抗酸化作用を持っているというのが分かっております。でこのメラトニンをまあ服用することによって、まあ、卵巣のあたりのそういう活性酸素のストレスを減らすことによって卵子の成熟や受精率の改善がまあ期待されます。
あの実際にこの服用の前後で肺の質が明らかにこう変わった、向上したっていうケースはございますか。
そうですね、まあ、あの我々は、まあ、カルニチンそしてメラトニン、まあ、それぞれこう単独で肺の質が向上したっていうデータは、まあ、当グループでのデータでもこう証明をされています。ただあの単独でもついてもやはりあの改善できないっていう例も、ございますので、現在はこう両サプリメントをですねこう併用することで、まあ、より良い効果が得られないかなっていうふうなことを、まあ、テーマとして、検討を進めております。
あ、なるほど。そしたらその卵子の質が良くなったっていうのを感じ取れるこのバイオシ側の目線としてどういったところで分かりますか。はい、やっぱり見た目から変わるもんですか。
まあ、あと見た目というか、まあ、当院の、あの場合やっぱりその服用の前後できっちりとこうデータをですねこう比較してっていうのをやっておりますので、うん、まあ皆さんやっぱり服用されているわけではないので、なかなかこう見た感じで最近いそうっていう、でもそれ、まあ、サプリね飲んでいらっしゃるかどうかっていうのはやっぱり分からないところありますので、まあ、そういったちゃんとしたデータエビデンスをもとにして、肺にの向上にいいということを、
なるほど、
患者様にもお伝えしております。
ありがとうございます。
はい、
あとこういったサプリメントはこうなんですかね、こう続けることがやっぱり大事なんでしょうか。
そうですね、まあ、養蚕のように基本的にはこう妊娠後も継続するようなものもありますが、うん、まあ、通常はこう服用終了時期の目安というものを設定しております。例えばタイミング治療ですとか人工授精の場合は妊娠反応が陽性と出た時点で終了、
うん、
でまあ、体外受精の場合はこう肺を移植することが決まったら終了という感じですかね。でまあ、こういったあの終了時期の目安っていうのは、まあ、各施設でまあ異なることもありますので、うん、必ずこう施設にですねこう確認するようにまあしていただけたらなと思います。でまあ、例えばとサプリメントではないんですけれども、あの漢方薬なんかはですね、あの子宮収縮を起こすようなこう生薬も、入っているものもございますので、やはりこの妊娠の可能性のある時期の服用にはこう注意が必要かなというふうに思います。
なるほど。先生、今漢方の話が少しちょっと出たので、
はい、
私たちもたまにですね、あの患者さんから、はい、漢方薬について聞かれることがあるんです。その私たちの検査に影響しますかっていう問い合わせなんですけど、漢方はやっぱり私たち全くわからないんですよ。で本社に問い合わせようとしてもヨーロッパなのでもっとわからないんですね。で先生のクリニック様の方ではそういった漢方についても、はい、担当の先生がいらっしゃるってことですか。
そう ですね、まあ基本的な漢方に関しては、まあ、どの医師でもこう処方はできるんですが、なんか漢方っていうのはやっぱりこう専門性がかなり高い、
イメージがもうそうですね、
イメージはやっぱりちょっとね、専門性が高くなる分、きっちりしたその患者様のその、体の状態とか見ながら出すっていうのが非常に大事になってきますけれども、まあそういったね検査との関わりいうところでは、まあその、まあ、例えば子宮の内膜を厚くするために子宮の血流を良くするような漢方薬とかそういったものあるかと思うんですけれども、例えばそのね ERA の検査される周期は飲んで。で本番周期で飲まないとかそういうふうに、まあ、前後を、ね、違うようにしなければ基本的に継続してお飲みいただいている分には問題ないかなというふうには思いますし、まあ、大きく検査の結果に影響を与えるというのは特殊な漢方薬ではない限りは特に問題はないかなというふうに思います。
ありがとうございます、はい、私たちもそういうふうに答えていくようにさせていただきます。
はい、
西原先生とは私出会ったのはですね、
はい、
実は西原先生が基礎研究を学ばれた大学院ですね、
はい、あ、そうですね、
が同じなんですよ、はい、そう実際お会いしたのは本当に西原先生が学位を取られてから少し経ってからですかね。
そうですね、はい、在学中は多分
お会いしてないんですよ。
なんかちょっとタイミングがちょっとね、
そうです、ちょっと少しずれてて、そうです。でも私がの、まあ、恩師がですね、たまにこう1年1回こう先生会う際に西原先生の話をやっぱしてましたよ。
で、あ、そうですか。
今すごい優秀な人が来てるんだって、アイフナムクリニックから来ていて、ちょっと今度ちょ紹介するわ紹介するわ、なかなか紹介してくれなくてで私この業界に入って で、ね、はい、こういったこう関わりが強くあったので、こうすごい今回こうラジオに出てもらったことすごく嬉しいですよ。
あ、そうですか、はい、
ありがとうございます。
ぜひ先生来週も、
はい、
はい、
そうですね、
お話を、
そう、来週もですねこのサプリメントについての話を聞きたいと思っていますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、
エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日は人形町にございますアイジェノミクスジャパンのオフィスよりお届けさせていただきました。また IVF 難波クリニックのバイオ環境部門の部長、薬剤師でいらっしゃる西原拓司先生にスカイプをつなぎ、トシさんと一緒にお届けしてまいりました。やっぱりこうやって直接お会いできるのは嬉しいですね。
嬉しいですね、
はい、ぜひ先生来週もよろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いいたします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。